石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。さて11月の番組のテーマ、成長戦略についてです。今日はこの成長戦略の中身について教えていただきたいと思います。3つのアクションプランがあるということは以前にご紹介いただきましたが、はい、さらに詳しく教えていただけますか。
そうですね、はい、この6月に取りまとめられました、日本最高戦略、いわゆる成長戦略ですけれども、安倍、内閣の下でのアベノミクスの、3本の矢のうちの3本目の、矢になります。で、実はこれが、3本の矢の中でも一番重要な矢だというふうに言われています。1本目の矢の金融政策、あるいは2本目の矢の財政出動というのはどちらかというと行政の方で取り進めたことですけれども、3本目の矢というのはまさに民間の力を引き出していく、民間の活力を向上させていく、このための成長戦略になりますので、これから中長期的に日本の経済をまさに再興させていくための戦略になります。で、先ほどおっしゃっていただいた通り、大きく分けて3つのプランからなっているんですけれども、1つ目のプランは日本産業再興プランというふうに名付けられています、
はい、
日本の産業基盤をしっかりと強化をしていかなければいけないと、産業の、新陳代謝を進めていくこととか、あるいは新たな人材力を強化していくこととか、あるいは科学技術の研究開発を含めてですね、イノベーションを進めていくこと、こうしたことが産業基盤を強化していくことにつながるということで、日本産業再興プランというふうに銘打っております。で、2つ目のプランは戦略市場創造プランというふうに名付けられています。まさに戦略的にどういう市場を日本として推し進めていくべきなのか、どういう民間活力を今後中長期的に進めていくべきなのかということをの観点から取りまとめられたのがこの戦略市場創造プランなんですが、特に医療、健康寿命、こうした分野、特に今少子高齢化の中にありますけど、高齢者の方々も安心して暮らしていただける、そういう社会を築いていくために中にはビジネスチャンスもたくさんありまして、もう日本の最先端の医療が進んでいくこと、またその研究開発も進んでいくことによってビジネスも活発になっていくという面もあります。あと重要なのは、今原発がずっと停止をした状況が続いていますけれども、今後やはり自然エネルギー、再生可能エネルギーを大きく増進をさせていく必要があります。日本は世界的に見ても環境技術というのは非常に高いレベルにあるんですが、さらにこれを上に向けて伸ばしていけるように、クリーンエネルギー、特に効率的な経済的なエネルギーを開発をしていくこと、電力システムなんかも改革を進めていかなければなりませんけれども、こうしたことも新しいこれからの市場として進めていく、戦略市場創造プランの中で盛り込まれています。
医療やエネルギーの分野も成長戦略の中の一つなんですね。
これこそまさにこれから の成長分野だというふうに思いますし、日本の新しい経済を引っ張っていける分野だというふうに思います。で、さらに3つ目のプランが国際展開戦略というふうに言われています。グローバル化したこの世の中にあって、大手の企業なんかはもうほとんど海外との取引、あるいは海外展開なんかを進めていますけれども、これを中小企業も含めてですね、今後5年間の間に1万社新たに中堅や中小企業の海外展開が進むように進めていくことなどが盛り込まれています。
中小企業はどちらかというと日本国内内需拡大を主にやっている印象があったんですけれども、これからは海外に向けてということも考えていくということですか。
なかなかこれまでですね、海外に展開したい、自分の持っている技術を海外に売り込んでいきたいと思っても、それをサポートする体制が十分に整っていなかったしたので、例えばジェトロという組織があるんですが、このジェトロというところの海外拠点、これを強化することで中小企業と海外の企業とのマッチングサービスなんかを増やしていくこととか、あるいは現地でいろいろ直面する課題っていうのがあるんですよね。現地 その法律上の問題ですとか、現地の労務環境、雇用するときに現地の方をに対する待遇をどうするかとか、そうした法務労務面での相談に応じれるようなワンストップ窓口なんかも整備していくことになっていまして、こうしたことは中小企業にとって安心して海外でのビジネスを行えるチャンスになってきますので、これから 国際的なそのグローバル競争にも勝っていかなければならない。それはあの何もその大企業が勝つということだけではなくて、中小企業にも本当にあの素晴らしい世界で見ることのできないような最先端の技術を持っている日本の中小企業のものづくりの力なんかもしっかりとサポートして海外展開していけるようにですね、進めていきたいと思っているんですね。
はい、あの成長戦略と一口に言ってもこの3つのアクションプラン、今簡単にお話しいただきましたが、その下にもたくさんの項目があって、ですごいたくさんの方の力っていうのが必要になりますよね。
そうですよね。あの一番最初のその日本産業再興プランっていうのは産業基盤を強化していくと一言で言いますけれども、その産業基盤といってもあのいろんな基盤があります、
はい、
で、その中のやっぱ一つの大きな柱は人材力、その産業を担っていく担い手となる人を強化していくというか、働きやすい環境を作っていくということも非常に大きな分野になるんですよね。でその中では、例えば女性がしっかりと働けるようなことを促進していくこと、育児休業を取りやすい環境を作っていくことや、また、育児休業を取られた後に復職しやすいような環境を作っていくことも非常に大事になってきますし、またあの若い方々が働ける環境作りというのもこの産業基盤を強化していくという上で非常に重要で、若者があの新しい資格をあの働きながらでもですね取得しやすいような環境を作ったり、学び直し、またもう一度働いているけれども大学院に行って学びたいなと、あるいは大学に行ってこの分野を勉強して次の仕事に結びつけていきたいというようなその学び直しを支援していくことなんかも含まれています。またあのそもそも教育の中でもやっぱりグローバル人材というのをもっともっと強くしていかなければいけないということで、小学校レベルにおける英語教育、この実施を前倒しすることも検討していくべきではないかというようなこともあの盛り込まれています、う
ん、はい、人も成長していかなければなりませんね。
そうなんですよね、
はい、
だから人のその人材力を強化していくこと、またあの働きやすい環境を作っていくこと、まあ、これがまさにあの産業基盤の中心になければ本当の活力というのは生まれてこないと思うんですよね。
はい、わかりました。なんかこう未来に希望が持てる内容になっているってことがよくわかりました。
希望にしていかなければいけないと思いますし、まあ、こうしたことを一つ一つ進めていく上でもいろんな法制度とか、あるいはあの予算の確保とかもしていかなければいけませんので、まさに今国会が成長戦略実行国会と言われているゆえんはたくさんプランは作りました。しかしこれを実際に実施するための法制度の整備とか、あるいはあの、まあ、来年度予算、あるいは、補正予算の中で、予算を獲得していくこととか、あるいはあの税制も見直していかなければいけませんけれども、こうしたことを実行できる今国会に何としてもしていきたいと思っているんです。
はい、ありがとうございます。